リスナーの皆さん、こんばんは。続きまして、お便りありがとうの時間です。ご案内は、大宿慶です。それでは、まず先週金曜日4月9日に行われました、台中大公魔装巡礼の実況中継に関するご感想をご紹介いたしましょう。今日はスタジオには中野さんも来ております。中野さん、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。また遊びに来ちゃいました
4月9日、本当に大変でしたね
そうですね、台中があんなに寒いとは思わなかったです
日が暮れると風が強くなりまして、本当に寒かったんです
ね。画面上でそれがもしかしたら伝わってしまってるんじゃないかとドキドキしましたけれどもね
はい、その日、早速リスナーの方からご感想をいただきました。それを、ご紹介いたします。最初にご感想をいただいたのは、神奈川県は横浜市にお住まいの北見隆さんです。台中からの中継お疲れ様です。拝見しています。王さん、中野さんのお姿が見れて嬉しいですね。巡礼の開始が楽しみですと、まずこのようなメッセージをいただきました。そして見終わった後ですね、また次のメッセージをいただきました。これは翌日になりました。おはようございます。寒い中、中野さんと一緒に実況中継されたら本当にご苦労様でした。他の言語の時、待っているのが大変でしたね。私は英語の次は何語と次々と出てくるのかと思っていましたが、ご随分さんが総合司会されていましたね。初めて見ましたが、あの人の量に圧倒されました。あの多くの方が魔祖様と一緒に巡礼されると思うと、魔祖信仰の凄さを感じました。ベトナム語は空き時間に自分たちで発信されていました。このようなご感想をいただきました。北見さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね。すごく詳しくご覧になっているみたいですね。
はい。
そして寒かったのバレてますね。
そうですね。で、人が、多かったとお書きになりましたね。
はい。
確かに、本当に最終的に身動きが取れないように、人が集まりました。
うん、はい。私たちのちょうどステージの横で、はい、一番ピークになった時は、路線バスが全然身動き取れなくなってましたもんね。
そうですね。はい。すごいですね。私も初めて見て、すごく感動しました。
はい。私もすごく感動しました。
はい。で、このご感想の中に出ている、ご随分さん、これは広島県呉市の呉という字、そして、随町の随に文書の文という字を書きます。この人は、私どもの、主任秘書、この主任秘書と言いますと、はい、秘書室の主任ではないだろうかといつも聞かれますが、はい、そうではないですね。
なんか日本語のイメージだとやっぱり秘書っていうイメージが先に立ってしまうんですけれども、そうですね、違うんですね。
違います。放送局にはまず当事長、つまり会長がいまして、でその下に総局長、つまり局長ですね。でその下に副総局長がいるはずですけれども、今副総局長は空席になっています。
はい。
ですからこの主任秘書は今放送局のナンバー3という存在です。
そんな上の方が総合司会をしてくださったということなんですね。
そうですね。でもやはりその日、ご随分さんがいてよかったと思います。でないとバラバラになるんですね。なる可能性がありますね。総まとめという感じですね。
そうですね。
はい。でご随分さんはもともと標準中国語のアナウンサーでした。すごくベテランのアナウンサーでした。主に中国大陸に向けて台湾のことを紹介していました。
だから私たちもこう安心して、
はい、
その流れに乗って話ができたというか、ことなんですね。
そうですね。本当に良かったと思います。私たちも本当に呉さんがいると安心して実況中継をすることができますね。
そうですね。
はい。 あ、そしてベトナム語は空き時間に自分たちで発信されていました。これはFacebook の、ライブ配信のことを、指していると思いますが、うんうんうん、私たちも空いてる時間ずっと Facebook を通して実況中継、こちらもライブ配信ですね、を、していましたね。
はい、もうこれも初の試みということで、私たちもねちょっとわたわたしながらでしたけれども実況中継をさせていただきました。
そうですね、まあ、いろいろ勉強になりました。いい経験だったと思います、
はい、
北見さんありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ続いて私の方から一通ご紹介したいと思います。東京都文京区にお住まいの山田光雄さんからいただいています。これは当日の深夜ですね、4月9日深夜にいただいているメッセージのようです
ありがとうございます
本日は遅くまでの実況大変だったと存じます。お疲れ様でした。初めてのお祭りの放送、8時10分過ぎから最後まで拝聴いたしました。最後まで、すごいですね。ありがとうございます。
4時間ぐらいありましたね。
ありましたよね、
はい、8時から、0時過ぎまでですね、
はい、
はい、
山田さんからいつまで中継が続くのか、皆さんは拘束されるのか心配いたしましたが、放送のアナウンスは23時51分40秒、現地の画像は52分53秒まで出ており、その後タイトル画像に切り替わって53分15秒に終了いたしました。画像や音声の途切れることはありませんでした。どうも詳しくいただいてますそしてアイプロミスの訳語紹介や日本語による終わりの挨拶などは突然の振りであったと思われますが、中野さんの答えはしっかりしたものでした。さすが現場の経験は伊達ではないと感心した次第です。ありがとうございますよくなんか裏のこともご存知で。
そうですね、
はい、結構突然だったんですけどね、
はい、プロの方ですね、さすが。
いやいやいやいや、
その日
あれはびっくりしましたけど、
急に言われまして、
はい、でも実際にやっぱりその場でいろいろと感じるものがあるからですね、
はい、
そういうなのでこうスルッと感想が出るんだと思いますけれども、さすがにびっくりはしましたそして日本ご飯の出番は20時17分から、そして説明は21時51分47秒から22時1分ちょうどと、多分10分間という持ち時間をきちっと守っておられました。次の韓国語の白鳥美さんが力の入りすぎで予定時間を大きく超えられてしまったと思われるのとは対照的でしたといただいてますけれどもこれもちょっと実は当日いろいろあったんですよね。
そうですね、最初言われたのは、各セクション、20分ぐらいですね、はい、持ち時間は。
そうですね、
でそして出発する前の最終の会議では、13分で、は
い、1言語13分という枠だったんですよね、
はい、そうですね、でそれで決めたらしいですね。で会場まで行きますとまたコロコロ変わりまして、
はい、
最終的に本番は10分で言われたんですね。
そうですね、それも私たちの出番が来る直前にボードで10分でお願いしますっていうのが案内が来たんですよね。
は
い、
でも途中急に9分になりました、
はいまあ、途中ねステージの前に獅子がやってきたりとかいろいろありましたの で、
そ、 で、ね、
そこで流動的になり、はい、9分になって、はい、またそこからまだあるんです
そうですね、でなぜか韓国語は12分になりました
はい、私たちが紹介し終わった後また調整があって12分になったので、なので実はですね、白鳥美さんもその与えられた時間にしっかりと収めて紹介をしていたという状況なんですね
そうですね、与えられた時間は、13分のはずだったんですね。でも結局、12分になりましたので、喋りきれない部分がありましたね。
そうなんですよね。なので各言語いろいろとその現場の状況に合わせてタイムも紹介する内容も変えていったという感じなんです。
そうですね。で、2言語、あ、3つかな、途中止まったんですね。
そうなんですよね。
パフォーマンスのために。
はい。ご覧いただいた方もいらっしゃるかと思いますけれども、先ほど言ったみたいに獅子が突然ステージ前にパフォーマンスをしに現れたりとかですね。
はい、
そういうのがあって、まあ、紹介している途中でちょっと中断するということがあったんですよね。
そうですね。でも本当にみんなそれなりに対応してますね。みんなよく頑張りました。
本当に、まあ、これがライブならではっていうのもありますけれどもね。
はい。
で、ちなみにですね、山田さんからまた詳しく状況もいただいてますけれども、会場に踊るポンポコリン、ちびまる子ちゃんの主題歌、
はい、
踊るポンポコリンが奏でられていたのは傑作でしたというふうにいただいてます。 もうね、いろんなパレードでやっぱり日本人に馴染みのある曲とかも結構演奏されてたので、そこまでもしっかりと見ていただいたり聞いていただいたりしているようです。
ありがとうございます。
で、今回は珍しい実況を楽しむことができました。ありがとうございました。お手数をおかけいたしますが、最後まで大声で頑張っておられた進行役のゴズイブンさんとビンナンゴのアナウンサーの方には、ハンハンシンクーラー、中野さんには大変お疲れ様でしたとお伝えくださいといただいてます。ありがとうございます。
はい、最後のミンナン語を使って喋ってた方は、アナウンサーではないですね。その方は今回の主催機関の一つであります、アジア放送局の局長、社長ですね。はい。でも多分放送経験があったんじゃないかなと思いまして、その場でずっとビンナン語を使って喋ってました。
はい、ですよね。はい、いや、本当に、もう私たちも楽しく、そしていろんな貴重な経験させていただきましたが、その長いお時間を全部付き合っていただきました。山田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは次の方に参りましょうか。この方は、埼玉県は越谷市にお住まいのラジオネーム、玉五郎さんです。感想の方をご紹介いたします。かつてヒットした台湾映画練習曲の中で、マソ巡礼の模様を映像で見た記憶があります。マソ巡礼は台湾では盛大な伝統的宗教行事と知識としては存じ上げていますが、出発式の実況中継を行う企画を準備中とお便りありがとうの中でお話があった際の第一印象は、ラジオ番組として成立するのかそもそも麻生巡礼にリスナーが関心を持つのかと否定的な印象しか浮かびませんでした。しかし、中継が始まりますと、私が事前に抱いた否定的な印象は全くの余計な心配でした。局員の皆さんが出発式の会場に出向いて映像とともに中継する今回の方式は、会場の雰囲気を日本の自宅にいながら感じることができました。おそらくこの麻生巡礼出発式の生中継は、現場の映像に加えて RTI 局員皆様の解説が加わって成り立ったと感じました。私事で、翌日10日土曜日は朝早く出かける用事がありまして、日本時間夜10時35分でパソコンをオフにせざるを得ませんでしたので、肝心のマソ様のお姿を拝見することができませんでしたが、会場の雰囲気を楽しむことができました。中野さん、王さん、大変お疲れ様でした。余談ですが、英語番組のホスト、レスリーさんが、およそ13分間一人で、途中、休みも入れずに、マソの由来やマソ巡礼の歴史を一気に紹介していたのは圧巻でした。しかも、喋る英語の早いこと。お手数ではございますが、久しぶりにベリカートの発行をお願いできますでしょうか。大光マソ巡礼出発式実況中継の記念としたいと思います、というご感想をいただきました。玉五郎さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ベリカートを発行いたします。
確かにこのベリカードはちょっと特別になるかもですね。これまでこういう中継っていうのはやったことないので。
そうですね、本当は特別のベリカートを作るべきじゃないですかね。
特別仕様のですね。
はい、そうですね。
あるといいですね。
はい、あるといいですけれども、この話が始まったのは、実はこの、実況中継が行われる4月9日の3週間前だったんですね。は
い、ですね。3週間、1ヶ月なかったですが。
そうですね。この3週間、私たちはもう必死に、準備に取り組んでまして。
はい、
もうどのセクションも大変でした。
そうですね、
はい、レギュラーの仕事もありまして、でプラスこれもあるの でしかも内容もいろいろこう変わりますね。
そうですね、はい、いろいろとやっぱり会議があるたびに中身が変わってきたりっていうのもありましたのでね。
そうですね、はい、例えば当日はみんな白の服を、はい、着てくださいと言われました。はい、で結局白の服持ってない人も例えば私でいまして、は
ね、オンさん持ってないからどうしようって言って買いに行かれましたもんね。
そうですね。そのために、1時間半か2時間ぐらいかかりました。出かけてまた戻ってきて。ということもありました。
はい。あとはなんか一応現地に行ったら、T シャツがあるって聞いていて、でも暑いかもしれないから、終わってから着替えて帰れるように着替えも持ってきてくださいって言われてたんですけれども、現場に行ったらすごく寒いので、
そうですね。
結局全員T シャツの上に何か羽織ってましたよね。
そうですね。
そんなことがありました。
そうですね。台湾の人たちよく言うんですけれども、計画は、変化に及ばないですね。
なるほど。
今回は確かにその典型的な例ですね。
よく言うんですね、台湾の方。
はい。でもこのように皆さん、楽しんでいただければと思います。
はい、はい。
そして、翌日ですね、4月10日、短波放送をご利用の方、そしてインターネット放送をご利用の方のために、私たち2人は徹夜して、当日の内容をダイジェストでお伝えいたしましたね。
はい、土曜日の番組でですね、一生懸命私たちも頑張りました。
はい。何回もお伝えしていますが、このように11種類の言葉を使って宗教イベントだけではないですね、うん、台湾のイベントを11種類の言葉を使って実況中継を行ったのは今回が初めてですね。
はい。
ひょっとしたら他の機関もこれを見て、うん、あ、いいなと思うとまたチャンスがあるかもしれませんね。
そうですね。でもその時はぜひもう少し早めに言っていただけると助かります。
そうですね。でも今回本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
はい、またいつか一緒に頑張りましょう。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
お邪魔しました。
いえいえ、きっとリスナーの方も喜ぶと思います。いつかまた、この番組に出演してください。お願いします。
はい。また突然現れるかもしれませんので、よろしくお願いします。
皆さんどうぞお楽しみに。無限的愛向全世界传开永恒的光来自台湾之音 RTI。 こちらは台湾国際放送です。ただいまお便りありがとうをお送りしております。それでは局からのお知らせを申し上げます。これは私どもの運営母体、台湾国際放送の運営母体である中央放送局 RTI のミャンマー語番組に関するお知らせです。ミャンマー語番組は4月13日に16年ぶりに台湾に関する情報の発信を再開しました。しかし残念なことに放送ではありません。RTI のミャンマー語番組は13日より SNS ソーシャルネットワーキングサービスの Facebook ページを通じて台湾のグルメ、生活、戸籍などのソフトな話題をお伝えしています。ミャンマー語お敵の方またはミャンマー語を通じて台湾を理解したい方、どうぞ RTI のミャンマー語 Facebook ページをチェックしてみてください。RTI のミャンマー語放送は2000年に始まりました。しかし5年後の2005年に予算の関係で放送を中止せざるを得なくなりました。非常に残念なことでした。で、16年後の今年、中央放送局は2021年の水かけ祭りの日、すなわち4月13日にミャンマー語による Facebook ページを立ち上げました。 これは台湾で唯一ミャンマー語を使って台湾のことを発信する SNS ソーシャルネットワーキングサービスのプラットフォームです。で、中央放送局はミャンマー語の公式ウェブサイトを2021年すなわち今年の年末に開設する予定です。で、その後多分ミャンマー語放送もいつか復活すると思います。中央放送局の調整総局長によりますと、2010年、ミャンマーは外国の観光客を受け入れるようになりました。で、ここ数年経済改革が行われ、メディアも発展しつつあるため、ミャンマーの5000万人余りの人口のうち半分ぐらいの人は Facebook を使っています。で、これはなぜ中央放送局がミャンマー語の Facebook を開設した最大の理由です。つまり台湾とミャンマーとの交流のプラットフォームを作りたいということです。そして今のミャンマーの情勢、ご存知のように非常に不安定ですね。で、中央放送局はこの Facebook ページの解説を通じてミャンマーに台湾からの関心も伝えたいということです。ご興味のある方、どうぞチェックしてみてください。お便りありがとう。それでは一曲お楽しみいただきながらお別れいたしましょう。女性シンガー劉若英、レネ・リュウの新曲各自安好、各自、そして安全の安に好むという字を書きます。それぞれの幸せを祈るという意味です。コロナ禍の中、これは非常に大切なことです。みんなが無事に過ごせるよう祈るという意味合いが込められている一曲です。どうぞお楽しみください。ご案内は大淑慶でした。こちらは台湾国際放送です。
白云早已不缠绕蓝天，可以断了消息纪念，再见面后悔，这句别来无恙，我不 被思念反锁的人终其一生反复收敛忘却，既然各自安好没什么怨言，只好用善待现在去报答昨天，哄身边人入睡也哄回忆沉睡，我不该难过你的畅所愿，这句别来无恙像煽情一线，我能做的却有限，想说声遗憾说成了悲感欣慰。
お聞きの放送は台湾国際放送 RTI 中華民国中央放送局の日本語番組です。この放送に対する皆様のご意見ご希望をお待ちしております。宛先は中華民国台湾台北市北安路55号台湾国際放送玉山です。北安の北は南北の北、安は安全安心の安、玉山は玉山と書きます。なおホームページの URL は https://jp.rti.org.tw です。台湾国際放送の日本語番組は毎日2回東北アジア地区に向けて放送しています。放送時間帯と周波数は次の通りです。日本時間午後8時から9時まで 9.740MHz を使って放送しています。また翌日日本時間午後5時から6時まで 11.745MHz を使って前日の番組を再放送しています。次の放送時間まで皆様ごきげんよう。中華民国台湾台北から台湾国際放送でした。Thank you.